こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は、週末の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。週末といってもだいぶギリギリになってしまいましたが、よければお付き合いくださいませ。先週の木曜日ですね、私、名探偵コナンが劇場公開されますっていうお話をいたしました。で、その時にですね、私、名探偵コナンが始まると、1日に10回以上はね、映画館にかかるんですってお話ししちゃったんですけれども、大変失礼いたしました。1日ね、30回ぐらい映画館でね、上映があるので、本当にね、舐めたこと言ってしまって本当に失礼いたしました。そりゃそうですよ、10回なんかじゃさばけないですよ。今日も私映画館見に行ったんですけど、コンセッションの並びが、まあ時間帯とかその上映スケジュールによって、まあ、このタイミング意外と空いてるなとかあったりするんですが、私今日2回ちょっとはしごをしてたんですけれども、もうどのタイミングで映画見る前、見た後、もう一回映画見る前、見た後、どこのタイミングを切り取っても映画館のコンセッションがとっても混雑していて、あ、コナンの人気をね、また改めて認識したところでございます。1日ね、10回なんて言ってしまって本当に、失礼いたしました。では今日なんですけれども、今日はドマーニ愛のことづてという映画をご紹介したいと思います。私、木曜日のね、お話でイギリスで2023年、最も動員された映画だというふうに言ってしまったんですが、大変失礼しました。イタリアの話でございます。大変失礼いたしました。こちらの映画なんですけれども、そう、2023年、あのバービーを超えての大ヒットとなった映画なんだそうです。で、イタリアの中では600万人というね、数字を叩き出していて、すごい大ヒット作品になったみたいなんですよね。で、今から内容をお話しするんですけれども、この作品が、その年の興行収入第1位になるなんて、すごく、まあ、イタリアもね、日本と同じで抱えてる問題はたくさんあるんだと思うんですけれども、これが1位になるなんてすごく希望があるなと思いました。これだけのね、動員があるっていうことは、きっと女性だけじゃなくて男性も行かれているし、若い方から年配の方までね、幅広い層に支持されての興行収入だったんじゃないかなというふうに思います。では早速あらすじに行く前に、ちょっとね、その中の男性陣のセリフ、すごく、何ですかね、私がびっくりしたセリフがあったので、そこのシーンだけね、最初にご紹介したいなと思います。まあ、舞台としては1946年第二次世界大戦後のイタリア・ローマが舞台でございます。主人公のデリアは3人の子供たち、そして夫と、姑と一緒にね、暮らしてるんですよね。で、その夫から、まあ、この後もお話しするんですけれども、夫からね、 DV を受けています。で、シュートがね、その夫を呼び出すんです、自分の息子を。そして息子に語り始めるんですよね。お前はそんなにね、妻を殴るんじゃない、まあそのシュートから見たら嫁ですね、嫁はな、うまくいろいろできた嫁だし、ちょっと喋りすぎる嫌いはあるけど、いい嫁なんだから、もっとうまくやりなさい。そんなに毎日毎日叩くんじゃないよっていうふうに言われるんですね。お、これどういう話になるのかなって思って見ていくと、そんなに毎日叩いてたら、女が暴力に慣れちゃうだろ。そんなに叩くんじゃない。もう一回で死ぬほど怖い思いさせて、二度と逆らえないような恐怖心を与えるんだっていうふうに、父親から息子への DV シーンなんていうのがあるんですね。それぐらい胸くそ悪いシーンとかがあったりする。だけど、コメディで笑って泣ける、なんていうんですかね、エンターテインメント作品となっております。ちなみにね、ごめんなさいね、これ私全然イタリア語とかイタリア人のお名前に、なんていうんですか、精通してないから、こんなバカみたいなことを考えてるんですけど、そのね、シュートの名前がオットリーノっていうんです。全然おっとりしてないと思って見てました。ちなみにね、 あ、ごめんなさい、シュートがオットリーノで、夫がイバーノっていう名前だったから、あ、イバってるもんなと思って見てました。ではここからあらすじに行こうと思います。公式からご紹介いたします。1946年5月、戦後間もないローマ、デリア・パオラ・コルテンレージは、家族と一緒に半地下の家で暮らしている。夫イバーノは、ことあるごとにデリアに手を挙げ、意地悪な義父、オットリーノは寝たきりで介護しなければならない。貧困や家族の問題に悩みながらも家事をこなしつつ、いくつもの仕事を掛け持ちして家計を助けている。多忙で過酷な生活ではあるが、市場で青果店を営む友人のマリーザや、デリアに好意を寄せる、自動車工のニーノと過ごす瞬間だけが唯一心休まる時。そんな母の生き方に不満を感じている長女マルチェッラは、裕福な家の息子ジュリオからプロポーズを受けるため、いやいやながらも彼の家族を貧しい我が家に招いて昼食会を開くことになる。その時デリアのもとに一通の謎めいた手紙が届く。彼女はまだ明日があると新たな旅立ちを決意するというあらすじとなっています。これ先ほども申し上げた通り、基本的にはまあコメディなんですよね。この間もねお話ししたんですけれども、デリアの朝は朝起きて夫におはようと言ったら、その夫から平手打ちをかまされるところから始まります。でこれはあくまで、このシーンは明るく書かれているんですが、うわめちゃくちゃ理不尽なとこから始まるんだなと思いながら始まっていきます。でそれから、3人の子供のケアがありますよね。朝食の支度をします。でその後ね、もうねいくつも仕事を掛け持ちしてるんです。注射を多分戦後間もないので、きっとね、戦中にそういうお仕事をされてたのかなと思うんですが、老人のお家に行って注射をしに行ったりとか、あと傘を作る仕事をしていたりするんですね。で、あとは洗濯屋さんのお仕事をしたり、縫い物をやったり、もう本当にデリアは一日中働き詰めなんです。で、そんな中、デリアはね、稼いだお金を夫に渡さなくちゃいけないんです。夫に全部渡さなくちゃいけないんだけど、こっそりタンスの引き出しにへそくりを隠してるんです。で、そのお金何に使うのかなと思っていたら、その後明かされるのが、娘のマルチェッラの花嫁資金にしたいなということでデリアは隠してるんですよ。でも私たちはやっぱりダンサーインザダーク見てるじゃないですか。私タンスにお金入れて隠してるとこ見るとダンサーインザダーク思い出しちゃって、ああこのお金は取られちゃうんだみたいな、何でしたっけ、有名な言葉で、どなたかの劇作家のセリフかな、で銃がその劇に出てきたら発射されなければならないっていうセリフがあると思うんですが、お金は隠してたら取られなきゃならないって私はちょっと思ってる節があるので、ああやだ不穏だよと思いながら見ているわけです。でそんな中マルチェッラ、娘のマルチェッラもですね、比較的裕福な彼氏からプロポーズを受けます。ただそのマルチェッラも今はね、中学校にも貧しいから中学校にも通えない。それで下に2人の弟がいるので、弟のためにずっとケア労働をしていて、デリアのいつもの朝が始まるときはマルチェッラもいつもの朝としてきっと弟たちの髪の毛を溶かしてご飯を食べさせてっていうのをやってるんです。でデリアもね、年頃のマルチェッラにお弁当持たせたいんだけど、マルチェッラは多分自分の家の貧しさが分かってるからいらないって言って、そのお弁当も我慢しちゃうんですよね。しかもマルチェッラはそんな、なんて言うんですか、毎日髪を振り乱してね働く母だったりとか、もう夫の言いなりになっている母の姿にね辟易としてるんです。もちろん自分のお父さんのことも嫌なんです。自分のお父さんはね娘を中学に行かせるどころかアイロンのね仕事をさせているんですね。マルチェッラにさせてるというか、マルチェッラが自発的に、これもなんて言うんですかね、選ばざるを得なかったとも言えると思うんですけれども、アイロンの仕事をしていて、そのお金をお父さんに渡してるんです。そのお金、妻と娘が稼いできたお金でお父さん何してると思いますか？女買ってるんですよ。ギャンブルもしてるの。そんなお父さんのことはもちろん多分ねマルチェッラ嫌いだと思うんですけど、 同時にそんな風にね、父親をやりたい放題にさせておく、しかも自分に暴力を振るう父親に対して、何にも言わない母親に対して、マルチェラはやっぱり、嫌悪感というか、こんな人にだけはなりたくないな、私はお母さんみたいには絶対ならないぞと思っているわけです。で、先ほどあらすじの中でもお伝えしている通り、マルチェッラはその裕福な恋人から結婚しようって言われるんですね。で、家族の顔合わせのためにマルチェッラは本当はすっごく嫌なんだけど、半地下に住んでるし、家族は粗暴だし、弟たちはもうギャーギャー騒いでめちゃくちゃうるさいし、なんて言うんですか、言葉遣いもお父さんとおじいちゃんの影響でね、悪いし、もうそんな弟たちも見せたくないし、お母さんはいつもみすぼらしい格好してるから、家に招いてお相手のね、ご両親に挨拶するのは嫌だなって思ってるんですけど、もうイタリアの伝統として、女性の家に多分ね、男性側の家族がやってきて、結婚の許しをその女性側のお父さんから得るみたいな伝統があるんだと思うんですけど、それに習わないとダメだよということで、そこで食事会が開かれることになるんですけれども、そんな中、あらすじでもお話しした通り、一通の謎めいた手紙が主人公デリアの元にやってきてというストーリーになります。で、ここまでお話ししてもうお分かりになったかと思いますが、この映画の見どころとしてはね、世代間の女性同士の連帯みたいなものが大きな見どころの一つだと思います。あとはね、デリア以外にもいろんな中年女性たちが出てくるんですよね。例えば同じ洗濯物の、お仕事をする仲間たちだったりとか、あと、ブティックでね、働いているなんか女性オーナーみたいな人がいたり、あとは娘の婚約者の母親、中流階級というか、まあその母親は、戦争の時にね、悪どいことして稼いだ成金って言われてたりしちゃうんですけど、そういう母親だったり、もっと上の階級の女主人と言われるような人たちもいたりするんです。そういう、貧困層からなんて言うんですかね、中流上流までいろんな階層の女性たちがこの映画の中には、少しずつ登場してくるんですよね。で、親友のマリーザに関しては、まあ、夫はね、優しいんです。夫は優しいんだけど、別の悩みがあってとか、それぞれの女性が、それぞれの立場で悩みを抱えていたり、上流の奥さんで多分ね、それなりの教育を受けてきた方も、お前はここで喋るなとか、お前の発言を聞く場じゃないんだとかっていうのを言われたりとかね、そういう、女性たちが置かれている立場っていうのを私たちは映画の中で垣間見ることができます。あと他にね、私が見どころというか面白いなと思っているのが、コメディとシリアスのなんていうんですかね、塩梅がすごく絶妙なんですよね。一番最初、これはコメディとはまた別の話になってくるんですが、音楽使いも絶妙で、一番最初のタイトルが出てきて、もうね、もうものすごい理不尽なことが、もう夫に朝殴られてから出勤してるところでね、かかってくるのがファンクなんですよ。戦後のイタリアが舞台で、あ、ここでファンクなんだって思うんです。あと、この劇中で最も緊張感の高い、こっからどうなっちゃうのっていう、思いもよらないサスペンス展開になっていくんですけれども、そこで使われてるのが、意外な選曲だったりして、そういうところでも、ああ、なるほど、うまくできてるな、と思わされるね、思わずうなっちゃう、選曲だったりするので、よかったらね、ぜひそのあたりも注目して見ていただきたいなと思います。あと、そう、笑えるシーンもたくさんあるんです。例えばデリアは、ずっとですね、夫から本当に日常的に暴力を受けているんですけれども、その暴力のシーンも音楽に合わせたダンスシーンみたいな演出になってたりするんですね。なので、もう見てられないやって思う苦しさのギリギリのところを攻めてくるっていう見せ方なんですよね。本当だったら目を背けたくなってしまう。まあ実際にコメディにしないとやってられねえっていう、主人公デリアの気持ちの表れとしてのダンスシーンかもしれないんですけれども、 本来それぐらい苦しくて理不尽で、なんでしょう、自尊心を削られるシーンなんだけど、そういう演出がされることによってなんとか見てられるっていうような、箇所がいくつもあります。で、あとね、出てくる男たち、さっきね、夫のイバーノと、シュートの夫リーノの話をしたんですけれども、他にもね、いろんな男たちがね、すごい理不尽なこと言ってくるんですよ。中でも私が一番、その中でもムカついたのが、傘を作るね、工場みたいなところで、デリアが働いているんですけれども、新人の男が入ってくるんですよ。新人の男に教えてやってくれ、傘の作り方って言って、もうそいつがすげえ、もう不器用で何にもできなくて、で、そいつが一本作ってる間にデリアが何本か作っちゃうみたいな感じのスピード感なんですね。まあもちろん新人とクロートだからね、その差はあるんですけれども、で、なんだけど、もうそんな何にもできない男だけど、給料がね、多分デリアの4倍ぐらいいいんですよ。で、なんでそんなもらってんのって言って抗議をするんですけど、いや、だってあいつ男だからって言われるんです。それが、当たり前だろって、それ以外に何の説明もつかないだろうが、それ以外になんか言ってほしいのか、男と女で給料に差があるの当たり前だろっていう感じなんですよ。もうそれもさ、やっぱり苦しくなっちゃいますよね。あともう一人、この男性キャラクターで、なんだこいつってやつが出てくるんですよ。もちろん男性キャラクターでいいキャラクターもいるんですよ。なんだけど、なんだこいつってやつが出てくるんですが、それがっていうのが、ここからネタバレありでお話ししたいと思います。この作品の味噌となるのが1946年のイタリアっていうところなんですよね。まあ、この1946年っていうのは日本人の私たちにもすごく密接に関わってくる大事な転換期でございます。で、あと、夫のことね、私散々悪くだけここで話しているんですけれども、イバーノもね、DV 夫のイバーノに関しても、なんていうんですか、背景の描写としては、2回の戦争に行って、俺はもう、なんか疲れちゃった。だから、なんか、こうやって暴力を振るっちゃうんだ、みたいなことを言ってるんです。だから、デリアも、あの人は戦争に2回も行って、もう疲れちゃってるからね、みたいなことを言うんだけど、いや、でもそれでも許せないっていう気持ちがあると同時に、ただ、イバーノも、同時に、被害者ではあるっていうのがここでは描かれているんですよね。時代によって踏みつけられていたのはもちろん女性もそうなんですけれども、男性も全くその被害に遭わなかった日、時代に翻弄されなかったというわけではない。ただそれを女に向けていいわけではないっていうのはもちろんその通りでしかないので、そのあたりとかもご覧にいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。あとはもう先ほども言ったんですけども、いろんな立場の女性たちが、この映画に出てくるので、この何ですかね、デリアにだけじゃなく、いろんな視点でね、私たちは見ることができるんじゃないかなというふうに思います。ドマーニ、今はね、なかなか上映回数も少ないですし、やってる場所も少ないんですが、ドマーニ愛のことづけ、ことづて、ごめんなさい、噛んじゃった。本当に私、今年見た中ではとっても良かった一作ですので、ぜひ、お近くで見られるという環境がある方、ぜひご覧になられてみてください。ではそのなんだこいつっていう男の話をしたいと思うんですけれども、その一人が、マルチェッラ、娘の婚約者の男なんですよね。婚約した途端に、マルチェッラに対して支配的な態度を取ってきたり、行動をね、制限しようとしてきます。で、もうデリアは気づきます。あ、こいつやべえやつだな、思うわけです。で、そのデリアが取ってた、こいつと結婚させたらやばい、二の舞になっちゃうわって思った時の行動がめちゃくちゃかっこよかったんです。で、それがね、どうするかって言ったら、婚約者の両親たちはね、お店を経営してるんですけど、なんとそのお店、デリアは、知り合ったアメリカ兵がいるんですけれども、それは別ストーリーなので、ちょっとここでは割愛するんですけれども、その知り合ったね、アメリカ兵にね、婚約者の実家の店、爆破してもらうんですよ。私はもうそのシーンが最高に良くてですね、やっぱり、あ、こいつダメだな。こいつと結婚させたらダメだって思った時は、相手の実家の家爆破させるぐらいの気概が私たちには必要だなって。 すごい思ったんです。だからね、こういうところがイタリアでも受けたんじゃないかなと思います。なんかダメですよ。もちろん暴力はダメだし、これはフィクションなんだけど、やっぱ気概としてソウルとしてこれぐらい欲しいよなっていうふうに思いました。で、ここに出てくる男性のもう一人ですね。こいつはね、別に悪いやつじゃないんですけど、デリアに恋心を寄せるニーノという、車の修理工の男性がいます。で、その人は日曜日にね、もう実はこの街出ようと思ってる。よかったらついてこないかっていうふうにデリアを誘うんですよ。で、デリアは答えは出せないが、その人とね、前向きに検討することを約束します。で、いつものね、野菜市場に行って、親友のマリーザにね、実は日曜日、私はあなたの家に行って、あなたと会っていたっていう、アリバイ作りに協力してくれないかっていうふうにマリーザが伝えるんです。で、マリーザは、ずっとその暴力夫のイバーノと別れた方がいいよ、別れた方がいいよって言っていたので、あ、ようやく決心したんだなって思うんですよ。デリアはようやく決心して、夫の元を離れるんだ。って言って、その時にね、分かった。でも、絶対にやり抜きな、絶対に成功させな。そうじゃないと、あんたは、夫に見つかったらね、殺されるよ。絶対にやり抜きなよ。っていう風にアドバイスをするんですね。で、それで日曜日を迎えることになるんです。で、日曜日を迎えることになって、今までへそくりしていたお金も、準備した、いろんな、必要なものをバッグに詰めた、あの謎めいた手紙もバッグに詰めた。じゃあ、いよいよ、この日曜礼拝が終わった後に行くぞって思っていたら、なんと、シュートの夫リーノが死んでるんですよ。なんでこんな日に死ぬんだよっていうことなんです。まあ、デリアからしたらね、夫リーノ、ずっとね、デリアの尻を触ったり、ケアロードさせたり、シビ持ってきさせたり、もうね、散々、デリアに対して、もう、こき使ってきた、シュートが、もう死んでる。は最悪だ。でも、別に、誰も、おじいちゃんのことね、見に来ないし、このままほっときゃいいやって思ったんです。別に死んでることを今発覚しなくたっていいわって思ったわけ。で、デリアはね、計画遂行したいから。で、黙って出ていくんです。で、礼拝に出ていても、もう落ち着かない。もう全然気持ちも落ち着かないんです。ずっとそわそわしてて、ああ、誰かがおじいさんのことを、知らせに来たらどうしよう、やばいやばい。でも、私は絶対に今回は行きたいって思ってるの。そしたら、近所の気のいい、なんだ気のいいね、おじさんがいるんですけど、そのおじさんがさ、知らせに来ちゃうのよ。で、おい、夫リーノ死んじゃってるよ、つって。もうそうなってきたら、もうデリアは、その日はその計画を遂行することできないじゃないですか。さすがに家帰んなきゃ。ってなって、家に帰ることになります。でも、そこで、デリアは、こう言うんですね。チェ・アンコラ・ドマーニって言うんです。で、ここで初めて、この前も言いました。私、ドマーニという単語すらわからないっていう話をしたんですが、すごい恥ずかしいんですけど、チェ・アンコラ・ドマーニ。で、そこに字幕がつくんですけど、まだ明日があるっていう字幕がついて、ドマーニって明日って意味なんだってここで、私はわかりました。ごめんなさいね。これ完璧に個人的な私のアハ体験っていうのかな。あ、わかったっていう体験ね。お恥ずかしいんですけれども、ここで、タイトルの、チェ・アンコラ・ドマニ、現代ですね、の、まだ明日があるっていうのが出てくるんです。でも、明日があるのは分かったけど、でもさ、車の修理工のニーノは、日曜日に出るって言ってたよ。明日まだあんの？どういうことなんだろうって思って、もう、こっちはわけわかんないです。で、翌朝の早朝、まだみんなが寝静まっている中、デリアは、起きて支度をするんです。で、マルチェルラのために貯めてた花嫁資金、もうね、お店も爆破して婚約も解消したからいらないじゃないですか。そのお金どうするんだろうなって、まあ、中学の話もしてたから、絶対に、まあこれは中学資金になるんだけど、これをどうやって渡すのかなと思ったら、枕元に置いていくんです。娘の、まだ寝ている娘の枕元に、これで学校に行けるよっていう風な手紙を書いておく、置いとくんだけど、そこでまた切ないのが、デリアが学 校のスペルすらちゃんと書けないっていうのがそこでわかるんですよ。もうそれが切ないんだけど、そうやって貧しかったりとか戦争があったりしたせいで、デリアはね、ちゃんとした教育を受けることもできなかったんです。だからこそ、自分の娘には中学に行ってほしいっていう願いを込めて、そこにお金を置いていきます。で、じゃあいよいよ出かけようと思ったら、なんと夫が起きてきちゃうんですね。うわ、起きてきちゃったよ、どうするんだろう、もうオーディエンスも緊張がもうマックスです。あ、もうやばい、これ殺さ、これまだ殺されはしないんだけど、もうこれバレちゃうんじゃない、どうするんだろうって思うんだけど、なんとかデリアはそこに抜け出すことができるんです。ただあの大事にしていた謎めいた手紙を家の中に落としてきちゃうんですね。で、家の中に落としちゃってどうするんだろうって思いながらも、なんとかデリアは夫がね、後ろから追っては来ているんですけれども、急いで目的地に向かいます。で、目的地に到着する前にデリアはね、ここで初めて、映画の中で初めてお化粧をするんですよね。唇にリップを、赤いリップを塗って、そのまま、目的地に向かっていきます。で、目的地に着くと、なんと女性がたくさんいます。え、これは何なんだろうな。まあでも、まあ観客は、まあ1946年ということもあってね、薄付きがついてはいるんですけど、え、あ、何なんだろう、ここどこなんだろうって思っていると、後ろから男がね、あ、男じゃない、夫がついてきてるんです。あ、やばいやばい、どうしようどうしようって思っていたら、その、もらった手紙を出してくださいっていう風に案内されてるんです。で、手紙がないことに気がつくデリアはもう大慌てなんですけど、え、どうしよう。で、こっちは夫に見つかっちゃうっていうドキドキもある。で、手紙も持ってない、いや、あんたどうすんのっていうドキドキもある。え、どうすんのどうすんのと思ったら、マルチェッラがその、会場に駆けつけて、その手紙をデリアに渡してくれるんです。で、そこでこの会場は初めて女性が選挙に参加できる女性参政権のための手紙だったんだっていうことがそこで分かってくるわけなんですね。で、その投票に向かっていく中で、いろんなね、女性たちいるんですよ。今まで街で見かけたことのある、女性たちと横一列で並んで、初めてのね、投票をします。で、その時に、唇で、なんていうんですかね、唾で舐めて封をするので、皆さん赤いリップをね、落としてください。あのリップをつけたままだと無効になっちゃうかもしれませんって言って、みんな投票箱の前で、それぞれの人生を歩んできた女が唇をぐいっと拭って、投票をするんです。本当にこのシーンはね、泣けましたね。もう途中から、ああ、よかった。マルチェッラがお母さんの真意というか、お母さんがただ従順なだけな女じゃないって分かってくれたんだっていうだけですっごい嬉しいんだけど、やっぱりここで、ああ、そうだよ。こうやって、マルチェッラみたいな、なんていうんですか、本当は教育を受けたいけど受けられないみたいな子がいなくなった方がいいじゃん。で、多分だけど、その弟たちはきっとね、学校に入れてもらえるんです。で、女だから別に中学行かなくていいだろって言われちゃってるんですよね、マルチェッラは。だからそういうこともさ、なくしていきましょう、露払いしていきましょうよっていう意味を込めたラストのね、あの投票のシーンで、まあ娘から母へではあるものの、まあ未来へバトンをつなげていきましょうねということを示唆しているんだと思います。本当にね、いい映画でした。で、これ最初に言えばよかったんですけど、主人公のデリアを演じているのが、パオラ・コルテレージ。この方が、主演と監督を両方務めています。本当にね、コメディとサスペンスのシーンがね、見事でした。日常を、小さなことを大きく描くことで面白くなる作品、例えばポンジュの作品とかもね、そういう風に言われてると思うんですけれども、あとこの間のそうですね、バッドジニアスとかでもお話ししたんですけれども、そういった何でしょうね、日常の中にあるサスペンスみたいなものをうまく切り取る監督だなという風に思ってます。で、言うまでもないことですが、1946年っていうのは日本でもね、女性の参政権が始まった年でもあります。私たちも、先達からのね、バトンを受け継ぎ、またこのバトンをね、次の世代に渡していきたいなというふうに思っています。 今日も大変長くなりましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。ドマーニャ愛のことづて、こちら日本の放題なんですけど、なんか2023年のイタリア語映画祭の時は、まだ明日があるっていう本、なんだ、タイトルだったそうなんです。で、まだ明日があるのタイトルの方が、いいっちゃいい。ね、直訳だしね。いいよ。それもいいんだけど、私みたいに、ドマーニ、意味なんだろう、雑誌の名前かなみたいな、なんか、人にとっては、劇中に出てくる、あ、これタイトルじゃん、何何っていうのが面白かったので、なんだろうな、私はどっちもいいなって思うんですが、ただドマーニ愛のことづてで、愛のことづてなんだよ。ラストを見ると愛のことづてっていうことにすごくしっくりはくるんだが、愛のことづてっていうタイトルになると途端に見に行かなくなって、行く気が私の場合ね、失せちゃうので、ああ、タイトルって難しいなって今回もね、思いました。すいません、最後の雑談まで付き合わせてしまいましたが、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。では、明日は私とあきちゃんの月曜日の通常回、明日はね、ルールの美学という、お話をしております。全然ね、ちゃんとルールの話できてなかったんで、また今度一人会でね、ルールの話したいなと思ってます。よければお付き合いくださいませ。ではまた次回、失礼いたします。